おはようございます、お祈りとご支援本当に感謝いたします。2週間前のメッセージでもお話ししましたが、8月の11日に、アメリカの方へ出発することとなりました。何を話そうかっていう、この場に立つと何を話せばいいのかちょっとよくわからないんですけども、大学4年間アメリカに行ってきて、で2017年の6月にこちらに戻ってきてから、その後またアメリカへ行って学びを続けようと思っていたところ、いろいろあり今この8月の出発となりました。なので8、9、10、4年間ぐらいですね、日を明けての出発となります。でこの4年間、なんていうんですかね、今まで日本大学に行く前までは日本で18年間過ごしていて、その時はの人との関わりっていうのは、学生のなんていうんですかね、友達はまあたくさんいましたけども、その年代は別に幅広くない、もう本当に同年代の人たちとの関わりでありました。でこっちに戻ってきてからは、いろいろなアルバイトをする中で、幅もなんか、いろんな人たちとの、その同じ年代の人たちもいますが、ただそのいろんな幅の人たち と、お話をする機会が増えました。その中で、まあ、僕が何を今しているのか、そしてこれから何をしていくのかっていうのを聞かれたときに、まあ、牧師になるためにこれから勉強をするんですっていう話はするんですけども、なんていうんですか、勉強をするにあたってやっぱりその嘘はもちろんつけないので、クリスチャンですって言うんですよ。すると、驚いたのが、結構何かしらで教会に関わっていたというか、つながりを持っていた、持っている人たちが多いなということを、この日本で感じました。例えば旦那さんが長崎出身でカトリック、まあ、自分は別に教会は行っていないけれども、そういった旦那さんがいるっていう人もいましたし、あとは幼稚園の時にキリスト教の幼稚園とか、まあ、保育園に通っていたので今子どももそういうところに通わせているんだっていう人もいました。で学童での、保育をしていく仕事をしていく中で今実際に教会に行って、まあ、ひょんなことから教会に行っているっていうことを知ることもありましたし、あと何ですかね、同じ職場でそのケントの卒業した YMCA を卒業した人もいました。でその人たちすごいトレーラーハウスを、で使わせてもらって交わりの時を持っていて、で何かあるごとにもう今でもトレーラーハウスに行きたいっていうか、何なら住みたいって言ってるぐらいで、まあ、そうしたらちょっと広くと喧嘩になるので困るんですけども、すごい、そうですね、こことのつながりも、深くなりました。またあとなんだ、職場、最後学童の仕事をの最後の日ですね、最後僕ともう一人の、女性が、扉、まあ二十歳ぐらいの子だったかな、が、一緒に最後扉閉めて、じゃねえって言おうとした時に、そういえば西方先生って今これから何するんですかっていう質問をされて、そういえばこの人4月に入ってきたばかりで何も説明してなかったなと思って、その自分がクリスチャン でこれからこれこういうことするんだって言ったら、実は私今は行ってないんですけど昔教会に行ってました。なんでかというと、おばあちゃん家族の中ではおばあちゃんだけなんだけどがクリスチャン、今もクリスチャン で昔教会に行ってたんだという会話も最後することができました。日本の クリスチャン人口はものすごい少ない、多分まあ 1% ぐらい、まあ、1% 今言ってるのかわからないですけども少ないなっていうのは実感しました、実感もしますが、ただそれだけじゃなくて何かしらで教会にまたクリスチャンに関わっている人たちは結構いるんだなっていうことを感じました。でそう感じる中で、何を大事にしなきゃいけないかなって思ったんですけども、やっぱり一回一回足を踏み運んでくださる人たちを大事にしていかなきゃいけないなということを感じました。種はたくさんまかれているけれどもなかなかやっぱりそこから生えていくことができない、まあ、いろんなあのものが重なってというか障害物になって、クリスチャンになることが難しい日本かもしれませんが、でも何かしらで教会に足を運んでくださる方々がたくさんいるこの日本の中で、やっぱりその一回のその出会いとかに全力を注いでいかなきゃいけないなということを感じたこの4年間でした。というのが、4年間のこの何ていうんですかね、証といいますか、まあ実感したところであります。で最後にちょっと神様の粋な働きをお話しして終わろうと思いますが、すみません、長く5分ぐらい5分以上経ってしまいましたが、大学の時に寮生活をしていたんですが、その寮生活でルームメイトだったインドネシア人の人がいました。その人は彼女と同じ大学に来ていて、で学びをしていたんですが、一緒に卒業、2017年卒業して、そこで一回離れてインドネシア、彼はインドネシアに戻ってインドネシアで過ごして、僕はまあここに戻って日本で生活していましたが、5月ぐらいに連絡があって、8月ぐらいにアメリカ行くんだけど明石をどうするのみたいな連絡が来ました。で僕はアメリカ、その、どっちも両方去るときに彼がもうまたアメリカに戻ってくるっていう話は全然聞いてなかったのでびっくりして、あそうなんだっていう話をし、今予定ではまあ8月ぐらいに行けたらなと思ってるんだけどまだ分かんないんだよねっていう話をしながら、ここ数ヶ月過ごしていて、で、彼は、まあ、彼らは彼らなんですけど、まあ、結婚して、今もうすでに7月かな中旬ぐらいに、アメリカの方に行って、で、生活を修士の学びを始めて、で僕もまた、8月に行けることになって連絡をしたら、彼からもう本当にまた同じタイミングでアメリカにいるなんて本当に不思議だよねっていう話を、して今も連絡を取っている最中であります。2017年とか18年に行けなく19年に行けなくてまたコロナになって、いろいろなことがありましたが、結局ワクチンも2回受けることができましたし、なんかいろいろと準備が整えられていくことができ、また神様の粋な不思議な働きで、同じところで同じ部屋で共に学びをした友達親友とまたアメリカの地で再会ができるっていうのがすごい、なんか神様の働きって不思議だなということを今実感しているところであります。というところで、終わりにしたいと思いますが、これからもお祈りを本当によろしくお願いいたします。明日 PCR 検査を受けて、まあ、陰性であれば、陽性だとちょっと行けなくなっちゃうんですけども、陰性であればアメリカに行くことができますので、その PCR 検査も無事に通って11日に出発できるようにお祈りをよろしくお願いいたします。以上です。
それでは、伊藤薬師伝道師に明石教団のためにお祈りをお願いします。
祈ります。
見えますか？
大丈夫ですね。祈ります。あなた方も明かしします。初めから私と一緒にいたからです。愛する天の父なる神様、今日私たちは 嬉しい知らせを持って明石教会を派遣します。深川教会は西方明石教会を愛しています。そして今明石教会をウェスレアンビブルカルカレッジに派遣します。そこで知識とあらゆる識別力を築き、いよいよ豊かになり、大切なことを見分ける知恵が与えられますように。そしてイエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。その学びの中で、また生活の中で、苦しいことや楽しいことがあったときに、それを分かち合える教会でありますように。そして明石教会をこれからも応援し続ける教会でありますように。どうぞこの明石教会をあなたの働きに参与させていただける恵みに心から感謝いたします。はじめから私があなたと一緒にいたと神様が明石教会に言ってくださっています。どうぞこの明石教会のこれからの学び、そして派遣されるこの世の中に対して、明石教会をどうぞ良き通り札として用いてください。谷を刈り取る者へと、どうぞこの学びを通して、成長させてください。私たち教会一同の祈りとともに、愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。いってらっしゃい。行ってきます。
聖書朗読を行います。イザヤ書の6章、旧約聖書の1176ページです。イザヤ書6章1176ページ。それではお読みします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った、ああ私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに 私がおります。私を使わせてください。すると主は言われた。行ってこの民に告げよ。聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るなと。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。私が主よ、いつまでですかと言うと、主は言われた。町々が荒れ果てて住むものがなく、家々にも人がいなくなり、土地も荒れ果てて荒れ地となる。主がその人を遠くに移し、この地に見捨てられた場所が増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それさえも焼き払われる。しかし切り倒されたテレビンやカシの木のように、それらの間に切り株が残る。この切り株こそ聖なる末。それでは牧者口頭の後、私を使わせてくださいと題して、牧師川島直之先生にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。恵みの深い天の父なる神様、台風が接近してきている中ですけれども、いつもと変わらずこのようにしてあなたの前に、全ての重荷を下ろし、御顔を仰ぎ見て礼拝を捧げることができます恵みをありがとうございます。どうぞ主が御臨在をもってこの礼拝を本当に祝してくださり、一人一人の魂にあなたのご愛と、また御言葉と知恵を与えてくださって、新しくされて一週間をスタートすることができますように、どうぞ聖霊とまた御言葉がお一人お一人の心に届けられますようにお願いをいたします。日本の各地で持たれている礼拝、全世界で持たれている礼拝を祝福してください。困難の中にいる兄弟姉妹方、レバノンでの復興はまだまだ進んでいないと聞いておりますし、またシリアの難民の方々も大変なところを通っています。神様、どうぞ助けを求めている兄弟姉妹方のところに、人々のところにあなたの恵みと、また助けの手が届けられていくことができますようにお願いをいたします。病の中にある方々、また今治療を受けていらっしゃる、またリハビリ中の兄弟姉妹、どうぞ一人お一人主が行き巡って御手を触れて癒してくださり、また強めてくださって元気を回復していくことができますように、コロナの副反応からも、ワクチンの副反応からも守られることができますようによろしくお願いをいたします。これから御言葉の時を祝してください。小さきものを清め、あなたの御言葉を恵みを持ってまっすぐに取り継ぐことができますようにお助けください。感謝します。主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。主の皆を賛美します。今日はですね、イザヤ書をちょっと巻き戻して6章からメッセージを取り継がせていただきたいと思います。題題は私を使わせてくださいという題です。3つポイントがありますけれども、第1の ポイントですね。第1は主を見るとき、そうですね、1節飛んで5から7、私の方で読ませていただきます。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。5節から7節。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。イザヤ書6章は、イザヤがどのようにして主の預言者として召し出されたのか、その証明について書かれてあります。一節に、ウジヤ王が死んだ年に私は主を見たとあります。ウジヤ王、ユダ王国のですね、10番目の王様なんですけれども、16歳という若さで王様となり、52年間そのユダ王国を治めました。非常にこう、有能な王様であったということができると思います。でもそれはですね、陰でゼカリアというこの神の人がずっと彼を支えていたんですね。良き相談相手となり、また主の道を行くようにとこうサポートをしていきました。そのおかげで、ユダ王国は平和を保って長期にわたって繁栄しました。そのウジヤ王のそば近くで、イザヤはずっとその様子を見てきた、その人となり人格に触れてきたと思います。イザヤはですね、このウジヤ王をとても尊敬して深く信頼していたと思います。でもその信頼していたウジヤ王が死を迎えたんですね。突然その信頼していた方がいなくなってしまう。イザヤは非常に悲しみ、しばらく涙を止めることができなかったのではないかと思います。でもその悲しみのどん底でイザヤは主を見たと言うんですね。皆さん、誰かこう尊敬して信頼する、そういう人が一人でも身近にいれば、なんとそれは素晴らしいことかと思います。でもたとえいなくてもですね、この聖書はもっと良い道がある。詩編の118:8に、主に身を避けることは人に信頼するよりも良いとあるんですね。本当はこうとても信頼できる人が近くにいてくれるっていうのは本当にありがたいことですけれども、でもそれ以上にイエス様に、神様に信頼する方が優れていると聖書は教えているわけです。イザヤはこう無意識のうちに、もしかしたら神様以上にウジヤ王様をですね、尊敬しまた信頼していたのかもしれません。でもそのウジヤ王が死んで信頼の矛先が失われたときに、イザヤは本当に信頼できるお方、決してこう途中でいなくなってしまうことのない永遠者である神様という、本当にこう信頼できるお方と出会った。イザヤにとってはこの深い悲しみだったと思いますけれども、その悲しみが神様と出会う機会となったと言えると思います。 それがイザヤの転機となったんですね。それまではこう耳で聞いていた、神様という方は耳で聞いていた、でも目で見たと言えるくらいこのリアルに神様と出会うことができた、鮮明な、まあ、人格的な信頼、信仰的な出会いとなったということができると思います。でこれ私たちの人生にも起こりうることですね。本当に愛する人、信頼する人、突然でもないかもしれません、いなくなってしまう。でもその悲しみの中で主の慰めを受け取ることができる。イエス様は、悲しむ者は幸いです、その人は、慰められるからですとおっしゃいました。神様からの慰め、イエス様の慰めを受け取ることができる。同時にですね、イザヤは、それまで気がつかなかった、自分の汚れ、罪深さ、そのことにも気づかされた。イザヤはこう言っています。ああ、私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。ああ滅んでしまう。第3版では、ああ私はもうダメだと訳されています。自分はもうダメだ、その自分への絶望と神様への信頼、信仰、それは実は表裏一体を成していると言えると思うんですね。自分に信頼しているうちはやっぱりこう神様に対する信頼っていうのは全 100% ではありません。でも本当にこう自分に絶望するときに、本当に信頼できるお方、イエス様こそ私の救い主だ、このお方に信頼していけば大丈夫だ、そこでその転換がなされるわけですね。子どもは単純に親を信頼しています。あまり子どもは客観的に自分を見るということはないですよね。主観がすべて。でも大人はそうではありません。自分をこう客観的に見ることができる、自分の弱点も自分の弱さもですね、限界も知るようになる。そのプロセスの中で本当にこう自分自身絶望するというところを通るかもしれない。でも、そういう時こそ本当にこのどんな時でも信頼することができる救い主イエス様としっかりと出会う時なのだ、そのことを覚えたいと思います。6節7節の言葉、ここ少々理解が難しいかもしれません。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。祭壇の上からですね、火ばさみで取った燃え盛る炭、それがイザヤの唇に触れた。この炭は、燃え盛る炭っていうのは、聖霊の火と言って良いと思います。聖霊の火がイザヤの唇に触れた。唇っていうのは言葉を発するところですね。もともと言葉は私たちの口から出てくるものですが、もっと深いところ、私たちの心、あるいは魂から言葉が出てくる。その言葉が出てくるところをですね、こう 聖霊の火が清めてくださった。それがイザヤにとっては本当に大きな恵みであったと思います。イザヤの働きの土台となったと言えることができると思います。二つ目は、私を使わせてくださいということです。八節、そしてそこをご一緒に読んでみたいと思います。八節はご一緒に読んでみましょう。はい。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。イザヤこの時ですね、神様は証明の言葉を聞きました。神様が、誰を私は使わそう、誰が私のために行くだろうかと言われた時に、イザヤは、ここに私がおります、私を使わせてくださいと応答することができた。神様はご自分の働きのために人を求めておられる。その時代その時代に神様は人を必要とされていらっしゃる。神様は全能のお方ですから、やろうと思えば全部お一人でできるわけですけれども、でもこの宣教という働きについて神様は人を通して行われると計画をされた。第一コリントの1章21節に、神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですとあります。宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うように計画をされた。そのように定められた。人間の言葉、どこまでそれが力があるのか、ちょっと甚だ疑問でありますけれども、説教もね、本当にこう拙い説教だなって思う、自分自身で思うこともたびたびありますけれども、でもその、そのような説教を用いて、人を救うように定められたと神様おっしゃるんですね。お決めになった。そしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになったとパウロは言っています。私たちは皆神様に召されて、それぞれの場所に使わされていきます。すべての人が牧師伝道者になるわけではありません。社会人として働きながら立派に証を立てていく、それは本当に素晴らしい証明への応答ですね。またパウロのようにテントメーカーとして二足のわらじを履きながら主に仕えていく人もいます。皆それぞれ形は違っていますけれども、それぞれ一人一人神様からの証明をいただいて、誰を私は使わそうというですね、呼びかけに応えて、私を使わせてください、そう言ってそれぞれの働き場に私たち一人一人神様から使わされていくわけです。私は何人かの方から最近、私も若い時主に直接献身をしたいと思ったことがあった、でも神様は社会人として働くように召されました。なので私は献身を志す若い人を応援したい、そういう言葉を聞いて本当に素晴らしいなというふうに思いました。そのような、みんな献身しているんです。働き場は違うの、 社会人として使わされていく人もいます。そこで本当に主の素晴らしさを最前線で明かしていくっていうのはなんと貴重な働きでしょうか。そして同時にですね、今日神様は直接フルタイムで、あるいはパウロのようにこのテントメーカーとして主の働きを担っていく、まあ、そういう人を召し出される、声をかけて一人一人それぞれにふさわしい働き場へと使わせてくださる神様が、誰を私は使わそうか、まあ、その言葉を聞いたときに、私たちもここに私がおります、私を使わせてください、そう言って応答することができたならば素晴らしいことだなというふうに思います。自分の一生を何のために使うのか、まあ、泣いても笑っても一回限りの人生ですね。決してこう時間を無駄にしてはいけないと最近特に思います。私たちは一日一日を本当に精一杯主に仕えて、主の召命に応えて生きていくのです。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生かされ導かれ、それに応答していく、それが私たちのキリスト者の生きる道だ、イエス様は教えておられます。私たちも本当に悔いのないようにベストを尽くして主に仕えていきたい、使わされる人、直接そのフィールドに使わされる人も、また、背後で祈って支える人、両方ともですね、これは神様の働きである、神への証明、神様への召しへの応答であるということができると思います。3つ目ですが、備えてくださる神様、11節から13節を私の方で読みます。私が主よいつまでですかと言うと、主は言われた、町々が荒れ果てて住むものがなく、家にも人がいなくなり、土地も荒れ果てて荒れ地となる。主が人を遠くに移し、この地に見捨てられた場所が増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それさえも焼き払われる。しかし切り倒されたテレビの樫の木のように、これらの間に切り株が残る。この切り株こそ聖なる末。神様はイザヤをですね、主の言葉を語る預言者として召し出された。召し出された神様は責任を持ってくださる神様です。何の用意備えもなく、まあ、いきなりですね、こう実践の場に放り出す、まあそこではないとは言えないかもしれませんけれども、でも基本神様はちゃんと備えを、訓練の期間を備えてくださる。まあ、ここを読みますと厳しい言葉ですよね。聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、語っても語っても反応がないというところも通らなければならない。神様あらかじめそのことをちゃんとイザヤにも教えてくださった、だと思うんですね。涙の預言者と呼ばれるエレミアも本当に涙を持って語っても、バビロン捕囚へと突っ込んで、国は突っ込んでいってしまった、まあ、そういう中ででも神の言葉を語り続ける、まあ、その使命が与えられていったわけです。慰めのメッセージを語るっていうのは確かに語る側も嬉しいことです。まあ、聞く人も嬉しいと思うんですけれども、でも難しいのはやっ ぱりこう神様の裁きというものを正しく伝えること、あまり聞きたくない、その言葉も時に語らなければならない、まあ、神様はイザヤにその心構えを、伝えてくださったんだと思います。まあ、預言者っていうのは遠い将来起こることを前もって、語るという、まあ、イメージがあるかもしれませんが、でもそうではないですね。神様の言葉を預かってそれを語るということ、まあ、それが預言者と言われることですね。まあ、ですから、まあ、現代はやっぱりこう神様の言葉である聖書を本当によく知らないと、その背景にあるものを知り、また時代の中でその意味を捉え直し、そしてその時代の人たちに神様の御心を、御言葉を通して伝えていく、まあ、そのためにやっぱり学びが必要です。そしてそこからもたらされる、まあ、健全な霊的経験、まあ、それをもってこう預言者、伝道者、牧師としてですね、使わされていく、まあ、私は神学校で学んでいるときにある先生がこういうことをおっしゃいましたね。牧師が一人前になるまでに30年かかるっていうふうに言われました。ああ、そうなんだろうな、それだけやっぱり長い期間本当にこうかかって、牧師として、まあ、それでもおそらく一人前にはなれない、でもやっぱり常にですね、こう学び続けていく必要がある。そして、まあ、神学校の学びっていうのはその基礎となるものですね。まあ、そこで決して終わりではなくて、その基礎を土台として生涯、一生涯学び続けていくわけです。まあ、いろんなところをきっと通っていかなければなりません。私は最近妻とよく話すんですが、私たちは本当に恵まれているねと話します。まあ、これまでいくつか教会に使わされてきましたけれども、まあ、本当に全ての教会において、まあ、そこにいらっしゃる信徒の方々とですね、良い交わり、主にある教労というものをさせていただきました。まあ、本当にこれは私にとって宝物です。そのおかげで、私の人生も本当に豊かなものとされたなと感謝しているんですね。まあ、牧師、伝道師っていうのは、まあ、いろんな大変経済的な困難であるとか、まあ、いろんなこう大変さはあるんですが、まあ、でも恵みも大きいですね。まあ、ですから召された方はぜひそれに応答していただきたいなというふうに思います。なんか困難ばかりが今の時代強調されて、なんか躊躇してしまうような、まあ、そんなこともあるのかもしれませんけれども、でも、まあ、もちろん どの職業も素晴らしい、それぞれ の楽しさ、やりがい、素晴らしさってあると思うんですよね。まあ、でも牧師だって負けず劣らず、どんな職業に勝ってとは言いませんけれども、それに匹敵するそれ以上ですね、恵み、喜び、祝福があります。いろいろこう見て大変そうだなと思って、もし躊躇している方がいらっしゃればですね、でも外から見ただけではわからない本当にその喜び、豊かさ、恵みがあるということを知っていただきたいなというふうに思います。神様イザヤに、まあ、あらかじめその備えをしてくださって、そして、送り出してくださいました。 その折々にですね、助けを神様用意していてくださって、主に従っていくならば決して倒されることはありません。神様が本当にどんなに困難難しいって思われるところを通ることがあったとしても、ちゃんとそこには神様の助けがもう用意されているんですね。祈りを持って信仰を持ってそれを受け取りながら進んでいくときに、本当に神様の素晴らしい祝福の世界へと自分も入っていくことができるし、また他の人たちをもそこに巻き込んでいくことができる。それがこの伝道者とか牧師預言者のやりがい務めだというふうに思います。そして私たちも神様からそれぞれ召されたものとして、場所は違いますけれども働き場に使わされています。そこで神様の素晴らしさを明かししていきたいと思いますね。今週も神様によってそれぞれのところで使わされていきますけれども、もう一たび聖霊に満たされて力をいただき、また知恵をいただいて、そこで私たちの口から出る神様の私たちの口から出る言葉が本当にこの誰かの慰めとなり、力となり、希望となっていくことができるように、私を使わせてくださいとお祈りをして、この礼拝からそれぞれのところへ使わされていきたいと思います。一言お祈りを捧げます。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わしてください。天の地なる神様、感謝します。神様は人を必要としていらっしゃる。そしてそれぞれ場所は違います、また時代も違いますけれども、それぞれの場所に主はキリスト者として私たち一人一人を使わしてくださることを感謝します。神様、あなたの恵みの言葉を語るために、一人でも慰める、神の慰めを与えるために、私たちを使わせてくださることをありがとうございます。誰が行くだろうか、困難だな思うことがあったとしても、あなたの恵みは十分です。私たちもここに私がおります、私を使わせてください。信仰の応答をしていくことができるように、どうぞ今週の歩みを導き祝福してください。西賀隆兄弟があなたの召しに応えて、3年間の備えをもって主の働き場へと使わされていくことであります。神様、どうぞその召しが全うされることができますように、さまざまな困難、また試練、誘惑通っていくと思いますけれども、いつでもイエス様に信頼して、また重荷を主に委ねて、最後まで全うすることができますように、主をどうぞ守ってくださり、祝福してください。私たちも祈りを持って支えることができますように、助けを与えください。あと私たちもそれぞれの場所に使わされていきます。どうぞ御霊に満たされて、私たちの口から出る言葉が清められ、親切で塩味の効いたものであることができますように、あなたの恵みをお伝えすることができますように用いてください。感謝して主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。すぐオルガンを弾いていただいて、しばらくお祈りの時を持ちたいと思います。